皆さんこんにちは。2020年になりました、いよいよオリンピックがテレビやニュースでさらに報道される時期年となりましたけれども、今年こそは私たち、横田めぐみさんをはじめ全ての拉致被害者の方々が、主の奇跡によって、帰ってくることを信じて祈っていきたいと思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。シオンよ恐れるな、気力を失うな。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。全能なる父なる神様、苦難があります。ですから私たちは祈ります。不可能という単語しか見えない時があります。ですから私たちはひざまずきあなたに祈ります。なぜならあなたはよみがえりであり、あなたは再建の主であり、あなたは永遠に生きておられる方であることを私たちは信じます。主よ、私たちにあなたの御言葉を与えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日もお忙しい中来ていただいた皆様に感謝を申し上げます。またこの会を準備してくださったお一人お一人、具合が悪い中でもこの会を守るためにこの会を守ってくださっている方がおられることを感謝します。またマスコミ関係の方も来てくださっていることを心から感謝します。マスコミがなければこの問題全日本に全世界に出ていくことはありませんので、良い報道がされることを私たちさらに祈っていきたいと思います。私たち今日祈るために集まりました。誰にどのように祈れば良いのでしょうか。祈りというテーマは私たちクリスチャンにとっても大きなテーマです。一番祈りを学べる方法は一番祈っている人から学ぶことが当然一番いいわけです。歴史の中で、人類のこの歴史の中で一番祈りを第一の人生の優先順位と考えて祈り続けた人は誰でしょうか。涙の人生で苦しんでいる人と共に一緒に祈り、また喜ぶ人と共に主を賛美した人、誰でしょうか。イエス・キリストです。イエス・キリストから私たちは祈りを学べれること、これが聖書を読むまた恵みでもあります。今日私が皆様に配らせていただいたこのヨハネの福音書の17章はものすごい章なんです。なんと2000年前イエス・キリストが祈ったその祈りのすべての文内容が記録されている祈りなわけです。ですからイエス様がどのように何を祈ったかということを私たちが学ぶとき、私たちはどのように誰に対して祈ることができるかということを学ぶことができるわけです。はじめに6節見ていただきたいんですけれども、イエス様が誰のために祈ったのかっていうところが出てくるんです。6節、私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの身を皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。11節、私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです、とイエス様は直接イエス様と生きられた人たちのために祈られた方だったということを見ることができます。もう一つあるんです。もう一つのグループのためにイエス・キリストは祈られました。20節です。私はただこの人々のためだけではなく、 彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ということはイエス・キリストの弟子たちを通して神様のことを信じるまだ見ぬ人々のためにもイエス様はすでに祈っておられたということです。ということは誰でしょうか。私たちです。私たち2000年も経ちますけれども、イエス様は2000年前にこれからあなたを信じる人々のために祈るんだとイエス様は祈られたということです。じゃあ何を祈ったんでしょうか。21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。この祈りの中でイエス様が何度も何度も繰り返されているのは、一つとなるために祈られたということです。神様が私たち人類を見て嘆かれるのは、私たち人類が一つになれない、この大きな悪と罪の中で一つになれない状況を平和の神様は見ておられます。年を取られていく親たちが子供たちに望むのは何でしょうか。兄弟仲良く助け合って生きてくれれば、そして困難があったとしても兄弟姉妹が仲良く愛し合える、そういう姿を見ることができるならば、親としての満足はそれ以上のものはないのではないでしょうか。一つになる、もし日本の政府と北朝鮮の政府と韓国の政府と中国の政府とアメリカの政府が本当にこの親の気持ちになって何とかしようと一つになることができるとしたら、それは乗り越えられる、必ず乗り越えられる壁だということです。ですから私たちは一つになる言うのは簡単ですけれども、それは非常に難しいことなんだ。だからイエス・キリストが彼らが一つになれるようにと2000年前イエス・キリストさえも祈られたということです。皆さん、クリスチャンの方に質問があります。私たち教会の中で永遠の命という言葉をよく使います。じゃあ皆さん、永遠の命って何なんでしょうか。永遠に生きられることなんでしょうか。天国に行って永遠に生きる、それが永遠の命なんでしょうか。もちろんそうです。でもですね、今日中野の駅の前に行って、もし私たちが若い人たち、また多くの人たちにインタビューをして、あなたは今何を悩んでいますかと質問したときに、私は永遠に生きられるか生きられないか、天国に行けるか生きれないかと悩んでいる人はほとんどいないと思います。今日皆さんの中で、私は永遠に生きられるだろうかと悩んでいる方いらっしゃいますでしょうか。イエス様はこの祈りの中で永遠の命は何なのかということをはっきりと教えてくれているんです。17章の2節です。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは何か。彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることだと書いてあるんです。イエス様がおっしゃっている永遠の命とは、死んだら永遠に生きられますよとは言ってないんです。もちろん永遠の世界があることは確かです。でも神様とイエス・キリストを知ること、そしてここの知ることという単語は、ただなんとなく名前で知っている、私たち全員今日キム・ジョンウンという人物を知ってますけれども、キム・ジョンウン直接電話できる方いますでしょうか。 いたらぜひ早紀江さんに教えていただきたいなと思います。トランプ大統領に直接電話できる方いらっしゃいますでしょうか。私たちがただ知っている情報での知識とここでの知ることっていうのは本当にいつでもすぐに何時でも電話できる関係なんです。そして何があったのと向こうもこちらに心を寄せてくださる生きている関係があることだということです。今日皆さんそういう意味で永遠の命を持っているでしょうか。なぜ永遠の命なんでしょうか。私たちは生きていても美味しいものを食べていても一番大切な人と関係が崩れていたら生きた心地がしないんです。私たちは誰も早紀江さんの感情を代弁することはできませんけれども、もし自分の大切な人が30分さえ迷子になったとしたら親は狂うでしょう。それが1日1週間続いたとしたらもう狂うでしょう。会いたいのに会えない、それは地獄のような苦しみなのではないでしょうか。でも目の前にいたとしても私たちの人間関係の中で一緒に同じ屋根の下に住んでいたとしても対話が成り立たないとき、あれだけ仲良かったはずの兄弟同士がバラバラになって対話もしないような状況のときに、生きていてもそれが関係がないときに、それは心にそして言葉に表せないぐらいの辛さを私たちの心に生むわけです。でも箴言にあるようにごちそうはなくても乾いたパンが一切れあってそれを分かち合うことができるならば、それはもうどんなホテルのパンよりも味わい深い味となるわけです。なぜそのように私たち感じるんでしょうか。私たちがそのように作られているからです。そしてそれが幸せだと作られているわけです。なぜでしょうか。私たちを作ってくださった方がそういう方だからです。私たちの神様は父なる神、御子イエスキリスト、聖霊なる神ですけれども、そのような三つの存在であるけれども、お互いを深く愛し合い、何者以上にも一つとなっている関係の性の神様を私たちは信じているわけです。ですから、永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエスキリスト、その関係を持って生きていくときに、世の中の愛は永遠ではなく、世の中の人間関係は永遠に手をつなぎ合うことはできませんけれども、永遠に愛を裏切らない、永遠に私たちと共にいてください、私たちがこの世でこの心臓が最後の一つを打つときも私たちとしっかりといてくださる方、この方と命の関係があることが永遠の命なんだと、それを人々に知ってほしいんだとイエス様は祈ってくださったわけです。それがあるときにその神様との関係が一つとなるためには回復が必要なわけです。なぜでしょうか。人間関係が崩れるのは神様との関係が崩れるのと同じ理由です。罪です。人の悪です。ルールを裏切ることです。相手を裏切ることです。神様側は決して裏切っていないのにダメだよと言っているそのルールを裏切るときに、それは愛ではないわけです。私も愛する妻がいますけれども、一緒にいるときはもっと言うことを聞けばいいのに、妻がいないときに限ってもっと彼女の声が聞こえてきて、あなたまた靴下そこに脱ぎを捨てたわねという声が響いたときに、皆さんどうするんでしょうか。本当に愛しているならば自分を変えるわけです。そして妻が喜ぶことを彼女がいないときにやることが喜びとなる、これが関係の祝福なわけです。私たちは罪があるがために神様との関係が崩れてしまいました。どのようにこの神様との関係が治ることができるんでしょうか。生贄を捧げることでしょうか。献金を捧げることでしょうか。寺を、神社を、仏閣を、教会を立て上げればいいんでしょうか。 とんでもありません。私たちの心の奥底のずるさ、醜さ、罪の汚さというのは、いくらそんなものを作ったとしても消えないということを、長く生きれば生きるほど私たちは知るわけです。ですからイエス・キリストが私たちのために人間となってきてくだされ、身代わりとなって十字架に死んでくださったこと、その神の愛を信じる、受け入れさせていただくこと、なんとそれだけで神様はその命がけの愛を通して私たちを父なる神様の懐にもう一度返してくださる、回復してくださる、それが最高のニュースなんだ、グッドニュースなんだ、福音なんだと2000年前から全世界に広がっているわけです。ですから私たちはその十字架の御前に戻って、私たちが祈るときに、まっすぐとした祈りをもう一度神様に捧げることができるんだということです。2番目、イエス様が祈られた祈りは神様と一つとなること、もう一つは彼らが一つとなること、いわゆる父なる神様とイエス様が一つであるように、彼らも一つであるようにと祈ったわけです。他の人と一つになること、一つになるとは和解することです。理解し合うことです。謝ることです。その時に凍りついていた壁が溶け始めるんです。何度も何度も読んでも本当に、多くのことを学ばさせていただく、ブルーリボンの祈りなんですけれども、牧野さんごめんなさい、今日は牧野さんをちょっと牧野さんの証を使わせていただきたいと思うんですけれども、皆さん私と牧野さんは猿と犬のように仲いい仲ですので、皆さん心配しないでください。なんとここに牧野さんの告白が書いてあるんです。この祈り会がどうやって出来上がって194回のこの祈り会を守ってくださった方たちがただやってたわけではないんです。当然人間の集まりですから葛藤があるわけです。牧野さんはある時、私はこんな冷たいグループには入れませんと誰かに言われるわけです。その時に私は怒りがこみ上げてきて、今さら何よ、ここまで来るのにどんなに大変だったか、文句があるならもっと早く言えばいいのにと、私の声の30倍ぐらいの大きさで多分牧野さんは言ったのではないかと、思いますけれども、その夜は寝れなかったと、孤独を感じたと。でも孤独を感じた時、冷静になって自分を振り返り原因を考えてみた。そして一つのことにハッと思い当たったのです。このグループが出来上がった頃、幼い子供さんを連れたある若いお母さんがグループに入れてほしいと来られたことがありました。ようやく立て上げたところです。私は困ったな、面倒だなと思って背を向けたまま、その人の方を見向きもしませんでした。結局他の世話係が申し出をお断りしました。私たちは切り捨ててしまったのです。しかし神様は他の人に言われた言葉、そのことを通して自分もそのようなことをしてしまったんだ、その姿を見せてくださったわけです。次の日すぐに聖書を持って宣教師を訪ね、自分のしたこと、愛のなさを泣きながら告白しました。宣教師ご夫妻は、それを許してくださるのはイエス様しかいません、悔い改めるのですと言われました。私は悔い改めるとはこんなことではないと勝手に思い込んでいましたから、その場に及んでも、いやそれは違う違いと自我を張って抵抗しましたけれども、なぜか右の脇腹が痛んできて、どんどん痛みが増してくるのです。とうとう我慢できなくなって、それ以上言い張るのをやめ、宣教師の前で信じますと小さな声で言いました。宣教師の祈りに従って罪を悔い改め、キリストを告白する祈りをしました。祈り終わった後、私はぼーっとしていましたが、不思議なことにお腹の痛みは消え、体が軽くなっていました。そして牧野さんに救いの御業が起こったわけです。皆さん不思議ですね。私たちは当然 横田めぐみさんが今日にでも奇跡が起こって帰ることを少し後で祈りたいと思うんです。でも祈る前にイエス様は、私たちが北朝鮮を批判する前、北朝鮮と日本の政府が一つとなれる前に、あなたはどうなのか、あなたは隣人を愛しているのか、そしてイエス様は、父よ、あなたと私が一つなように彼らが一つになることを私は祈りますと、十字架にかかられる前、イエス様はそれを夜通し祈られたということです。祈りを忘れれば自分の思いが満たされます。しかし祈りで心を鎮めれば天の扉が開き始めます。主張し合えば傷つきます。しかし黙り祈れば道が開けます。許さなければ人生は闇が覆います。しかし祈るとき、和解の光が差し始めるのです。皆さん、私たち北朝鮮を変えることはできませんけれども、イエス様の法則によって祈るときに、まず私たちが許さなければいけない一人の人を許すときに、それが主の不思議なオーケストレーションの中で、この私たちの周りから始まり、日本に広がり、それが北朝鮮にまで広がるんだという主の神秘な技を信じて、私たち主の前にへり下りたいと思うんです。もう一つ主が教えてくださった隣人のために祈る祈りの一つとして、感謝があります。皆さん、愛することは感謝することです。感謝する関係の中には愛があるわけです。感謝し合う家族の中には必ず愛があるわけです。先月12月、早紀江さんがお話をしてくださっているときに、ご家族が茂さんの周りに集まっているときに、茂さんが突然、感謝でしたと叫ばれたということを聞いて、私ハッとしました。牧師として感謝しなさいとかですね、お説教をしているこの身が、しげるさんのように本当に感謝しているだろうかと思わされました。皆さん、隣の人に感謝しましょう。まず家族に感謝しましょう。この世に集められていることに感謝しましょう。感謝は新しい祈りの世界を広げるからです。最後、イエス様が祈られたように私たちも祈りたいんですけれども、イエス様はまだ見ぬ人たちのために祈られました。他の人たちが一つになれるように祈られたということです。受付にこの31日の祈りのしおりがありますけれども、5つの祈り課題をちょっと読ませていただきたいと思うんです。お持ちの方は開いてみてください。9日のところで、私たちは日本と北朝鮮の指導者たちが開かれた心と前向きな関係を保ち、めぐみさんと拉致被害者解放のために話し合いを始めることができますようにと祈っています。次の日の10日は、北朝鮮と米国をはじめ周辺諸国が戦争に向かうことなく、平和と協力関係を保つことができるようにと祈っています。22日、6カ国協議の国が拉致問題について再度話し合い、拉致被害者全員の救出について良い道を作ることができるように祈っています。29日、北朝鮮が核兵器を完全に廃棄した上で南北が平和統一し、めぐみさんご家族が自由に国外へ出られる時が来るように祈っています。最後、30日、毎月の定例の祈り会がめぐみさんが帰国するまで継続され、心を一つにして祈ることができるように私たちは祈りたいと思うんです。国が一つとなれるようにもちろん祈りましょう。人間的にそれは不可能だという人々が多い中で、だからこそ私たちはイエス様が示してくださった道、祈りを選びましょう。人間的に不可能だからこそ、神様がご介入して、本当にめぐみさんがこのようにご両親と再会できたのは、ただただ神の恵みと神の御業なんだと、 みんなが神様を崇める日が来ることを信じて祈っていきたいと思います。今日これから祈りの時を持ちますけれども、私たち3人4人のグループで祈るんです。今日はですね、ちょっと誠に勝手ながらお願いなんですけれども、短くですね自己紹介をしたいんです。ちょっと私が見てますと、祈りましょうって時さっと祈って終わりました。さっと何か全く名前も顔も知らないのに祈っている不思議な現象がちょっとこのブルーリボンの祈り会にはあるかなと思うんですけれども、皆さんお互いを歓迎しましょう。本当に早紀江さんを愛し、めぐみさんの帰国を本当に主によって心を与えられた者たちが集められているんです。一言でもいいので挨拶したいと思うんです。そしてクリスチャンでない方がいますなら、本当によく来てくださいました。私たちが祈るときに一緒に心を合わせて静かにその場にいてくださってくださるだけで感謝です。自分はクリスチャンでありませんと伝えてください。それでも心を合わせていただけたらと思うんです。今日私たちイエス様が祈られたように祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。神様、あなたは何よりも心を一つにし、清い愛の関係を保つことを私たちに見せてくださった良いお方です。私たちの心は傷ついています。私たちの国も傷ついています。私たちの家族も傷ついています。私たちの世界が傷ついています。イエス様、もう一度あなたの基本に戻ります。イエス様、祈りを教えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。